12月だよ。
いやもう一気に冷え込んだわ、うん、全然バイク乗ってないわ。
あ、そうなの、うん、どんくらい乗ってない？
え、一番最近乗ったのがどんくらい乗ってないやろ、先週ぐらいかな。
あ、まあ1週間
ツーリングは行ってないですよ、全然。
まあ、ツーリングは俺もほとんど行って、まあ、うん、行ってないな
、うん
うん、今日あの排気音を取りに行っただけだけど、バイク、あの、ね、あ、バイクの、ね、排気音と、そう、排気音、うん、排気音といえば、そう、
いや、ついに、
あの、オープニングで多分流れてるだろう、あの、排気音を聞いた、
お
と思うんだよね、みんな。
いや
そうだよ。何か分かったから、
答えは CM のあとで。
答えは CM のあとで。ライドンラジオではね、まあ、安定の、うんうん、なんか低いね4気筒の音です。さえ、
うん、
何かというと、まあ、ヤマハのね XJR1300。
はい、これは、
うん、
名前は
では XJR の1300。
いやいやいや、
ヤマハの
もう川崎でいいよ。
川崎でいいやろ。ああ、川崎でいいよ。うん、川崎でいいよ。名前はもうヤマハ、バイクはヤマハ乗ってるけどね、
うん、
うん、ヤマに、
いや、
いやー、XJR1300 です。
はい、そうか、
うん、
まあまあまあ、俺はね相変わらず4年、5年か、
うん、
5年ずーっとジェルに乗って
ます。バクシーズね、
はい、ということで、隅引きのシブレストの中村です。
ヤマハ乗りの川崎です。
いやもうこの時期は、
うん、
ダメだね。
ダメだねって何が？
もうねテンションが下がりすぎて、もう今日もね、
うん、まあ、そうや、お前寒い、寒いのダメだもん。
寒いから、
いや本当休みがあるんだったら今日ぐらいあったのだったら、なんかちょっともう、あ、この山の方のなんか旧校舎カフェかなんかに行って、うん、ピザでも食いに行こうぜって誘いたかったけどね。そしたらお前強制的にお前もバイク乗りにしてやる、俺がしてやるところだった、俺の XGR 初ツーリングってことでしたかったけどね。
めっちゃ寒いから、
めっちゃ寒いよ、特に今日明日がすんげえ冷えるよ、うん、6度とか
よ。おお、
うん、
まあそれでもな、まあ6度なんだけどな、長野とか比べたらね、
うん、
長野とかだったらあって最高気温1度とかになるんだから、
ね、最高気温
いやいや、まあまあね、
うん、
ね、でまああれは、
あれは
XGL って帰ったんでしょ。
あ、まあその話は置いとこうかなとか。
ああ、そう、う
ん、まあ、XJR 結構その納車してちょっと乗る機会があったんだから、
うん、
まあ、ちょっと乗って乗る機会というか、まあ、もうそれは所有してるから乗る機会はいくらでもあるけど、うん、まあ、ちょっとお休みが少し、ちょっと12月珍しく連休があって、うん、まあ、強制的にね連休をいただいて、うん、ちょっと乗る機会があったんだけどね、
う
ん、
でそれはどういったの、うん、あ、それが、
まあ、それはまあ、
あ、
別に言うほどでもないから、うん、もうちょっと一身上の都合ってことにしておいて、XGR どうだったのとか言われたら、
うん、
まあ、あ、まあそんなもうね、XGR1300 どんなバイクかって言ったら、そんなもうネットのインプレ見たら分かる通り、もう空冷のね、ヤマハの乗りやすい、
はい、
もうネイキッドのいわゆる普通のビッグネイキッドです、う
ん、なるほどね、
うん、
いや、
うん、いや結構ね大型で、例えばまあ、うん、ずっと川崎の最初なんか 12R って
うん、
買ってからなんかまあちょっと事故ったりして、うん、なんか最初はなんか大型買うときは世界最速をちょっとハヤブサとかさ、
うん、
GGRK とかをすごい、いわゆるメガスポーツとか乗りたくて、
うん、
まあ、いる大型憧れて買ったのがまあ 12R っちゃうけど、
うん、
でその後事故った後に買ったのがまあ VMAX ヤマハ、
うん
うん、まあで VMAX からの GGR1100、はいはい、ZZR1100、
はい、
まあ、でも正直 VMAX も俺そうと思ったけど、うん、最初 12R 乗ってたから、
うん、
すっげえ加速だなとかパワーだなって改めて思ってたから、
うん、
で VMAX でも、あ、この 車重とこの車体でも、まあ、12R とはそれは衰えるけどすんごい加速はしてるって感じ、
うん、
GGR はなんかその VMAX とか12R 乗り比べてなんか意外とおとなしい感じがすごい、
うんうん、
VMAX みたいな、あら、なんか12R みたいな荒々しくじゃなくて結構おとなしい、うん、それでもまあ十分速いっていうのは認識してたけど、うん、XGR は正直思うと VMAX よりなんとてつもないパワーを感じるものとは思って
る、うん、そうだ、
うん、正直加速感っていうのは 10… Z ZZR1100 よりかはある。
あ、加速感ね。うん、はいはい、なるほどね。
うん、でも実際多分一番今まで乗った中で一番加速やばいなと思ったのは 12R やけどね。
ああ、うん、でもあれだろ、XGR のまあまあ最高速出さないにしても最高速は GGR とかなんだっけな、 GGR の方があるんだろう。
それはだって世界さ、うん、300キロとかやったけど、うん、XGR はまあ多分あれ国内仕様のものだって、多分180キロ以上は出ないと思う、リミッターかかってるから。
あ、なるほど。
でも逆にリミッター解除っていうのは割とちょっとカスタムしたら、うん、なんかパワフル、なんかフルパワーキットみたいなのを買って、うん、まあ、配線とかいろいろしたら、まあ、できて、まあ、それで最高速どんくらい出るか分かんないけど、まあ、240キロぐらいは出るんじゃないかな。
あ、そう、う
ん、でも正直ネイキッドでそんな出さな、そんな出すっていうのもちょっとどうかと思うけどね、うん、まあ、うん、
そうか、
楽しんでます。
いや、いいね、
いいよ
XGR。 はい、まあまあ、
なんかいろいろドゥカティと か、うん、なんかそういう2気筒がいいとか言ってたけど、まあ、なんだかんだよ、ね、国産のね、うん、結局ね、うん、まあでも XGR はほら俺学生の頃400ずっと乗ってたから400乗ってたから、うん、まあ、その思い入れもあって、うんうん、1300もまあいずれ乗りてえなとは思ってたからね、うん、まあ、CB とすごい悩んだけどね、うん、だまあ CB と XGR やったら、まあ、うん、XGR の方がね、なんかちょっとバイク味があるっていうかね、空冷であって、うん、
なるほどね。
まあ、それだ、 XGR 語ることについては俺はそれぐらいだな。
うん、うん、XGR、まあまあまあ、まあそうだな、俺もうどっか行きたいなと思いながらずっと冬のツーリングっていうものをね、うん、俺さ温泉を行かないからさ全然、うん、なんでかっていうと俺水曜日休みだからさ、まあまあ
休み多いよ、
水あれなんだよ、温泉全然水曜日休みなんだよ、
うん、まあ確かに分からんこともないな。
そうだから検索するたびに諦めるんだよね。
ああ、なるほど。
あ、じゃあ無理じゃんみたいな。そう。そう、温泉のね、ツーリング。うん、温泉ツーリング。まあ、行く？最近。
まだ、うん、まあ、去年とか行ってたね。
お
うん、もう、なんか俺は結構もう十分に冬、俺あんま夏とか行かないわけよ。冬とかに、
まあまあ、
体を冷やしといて、入るのがめちゃくちゃ気持ちいいやん。あ、まあ、湯冷めするけど、やっぱ十分に体を冷やしといて、うん、もう温泉を全力で浸かるっていうそのスタイルやったけどね。
え、それは温泉入りに行く？
温泉入り、どちらかといえば、まあ、無理やりバイクに乗るきっかけを作ってる感はあるよ。だってなんかもう何ももうただでさえ寒いのに、うん、なんかもう楽しみないとやっぱ俺もちょっと行く気失せるからね。もう家で風呂使ってるってなるからね、そんなの。
なるほどね。うん、そうか、いや行ってみたいというかね、俺もねなんか行こうかなと思うんだけど、うん、なかなか思いつかないんだよね、温泉ツーリング、うんうん、え、道はその時どうなん、凍ってんの？
まあちょっとあの路肩に雪は積もってるなぐらいの時あるよ。あ、うん、
そうかそうか、
うん、だからさすがに凍結してるとかはいかないよ、うん、だからさすがにもう2月とか3月あたりはちょっと俺もモンスターハンター家でしてるけど、まあちょっと12月とか、まあ、1月もでも結構降るけどね、
うんうん、
降るけどね、うん、正直、うん、そんな感じだよ、うん、
いや、まさ
か、さすがに俺も冬はね、うん、そんな乗らないかもね。
なるほどね。そう、まあとりあえず冬っつったら俺それぐらいしか思いつかないんだよ、
うん、
もう温泉ツーリング、あとだってバイクの行事で冬って、うん、何かあるっつったらもうサンタコスして走るぐらいです。
サンタコスしてる。
いやだからね、まあね、まあ、今日もね別に夏の話をしようかなぐらいの勢いだったんだ俺は、うんうん、もう冬の話してもしょうがないから、はい、夏の話して、まあ、中村シェフの弁護飯話してこんなことやってますよと、うん、まあそんな感じなんだけど、まあまあまあまあ、そうだな、まあ、で、なんだっけな、前回は、どんな話したっけ、前回なんかとりあえずしたのが、まあ来年企画いろいろやろうかなっていう話と、うん、まあ、いろいろこの話でも変わっていくかもしれないねって話、うん、まあまあ、だって、今回もなんだっけな、もう1ヶ月
空いたね。
11月撮ってないんじゃないの？
撮ったっけな、頭ぐらいに撮ったよね。
あ、そう。
それが 前のラジオだったっけ。
あ、じゃあそれがあるとしたらまあ大体1ヶ月か、うん、それで月1かな、
まあね、
っていう感じになってくると、まあ、まあ冬ってのはあるけどね、うん、これからあったかくなってきたらどんどん本数増えるけど、まあまあとりあえずこれも配信ペースも考え直して、まあ放送形態を考え直してと、
うん、
まあ俺たち の, そのスピリチュアル伝えられるラジオにしていこうということでね、いろいろ変えていこうとしてるけど、まあとりあえず今回はそんな感じで、まあ、XJR のことと、まあバイクのことはまあこれぐらいにして、じゃあとりあえず行きましょうか。
何
に
行く。
中村ジェフのピンポン飯第2弾。
あ、どうぞ。
前回はね、
あ、どうぞどう
ぞ、はい、卵とじをおすすめしたわけだ、うん、でまあいろいろお前もお前でニラ玉丼を出してきたり、うん、まあ、いろいろ話したわけだけど、今回はねじゃあね何を教えてあげようかと、うん、パスタです。
あ、俺結構パスタ作る。
おお、いいね。パスタの中でも、まあ、まず俺パスタでよく作るのは、まあ、前言ったやんか、名前の名もないパスタを作るって。
名もないパスタ
いや、もうついこの間も名もないパスタ作ったのよ、アテネと一緒に、
うん
うん、あの何だっけ、ベーコン、オリーブオイルを鷹の爪と一緒に温めて、うん、ベーコン炒めて、そこにパスタの茹で汁加えて、白菜入れてちょっと蓋して、白菜に火通してから、まあ、塩コショウ醤油で味付けして、片栗粉和風パスタ B その前和風パスタ A も作ってるから、当てないところで
なんで片栗粉入れようと思ったの。とろみつけて。
あ、そうそうそう、あんかけ風。
あんかけ
風、白菜のあんかけ風だよ。
あんかけパスタ、
うん、
なんかほんと和風。
すごいうまい、うまかった、すごいうまかった。
そうなんだ。
めちゃくちゃうまかった。
へえ。
それに最後胡椒かける。
うん、
胡椒、醤油、オリーブオイル、宝の爪、うん、
まあ、和風パスタだな、ほんとに、うん、
和風パスタ P、
うん、
A は作ったから、もうなんかそういうのがパッとできるようになってきた最近は、うん、でも俺最近というか一番得意なのは、カルボナーラなんだよ。
カルボナーラ作るの。お前
そう、ついでペペロンチーノなんだ。正直ペペロンチーノ俺まだ研究中なの。
研究中なの。
そう、研究中なの
そこまで極めてんだね。
まだね、無理なの。なんかどうしてもニンニクの味が薄いんだよね。
なんだ、カルボナーラ俺も作りたい。あ、カルボナーラペペロンチーノでなんか ね、うん、やっぱニンニクって普通の。
あ、もうニンニク、俺は輪切りにする。
あ、
うん、潰さない、
うん、
潰した方がいいのかどうか分からないけど俺は輪切りにするんだ、
うん、
まあ、だじゃ あ、まあペペロンチーノは話題にだけど、ペペロンチーノちなみに作り方を知らない人っていいのかな、う
ん、だってまあ正直茹でたパスタになんかニンニクとなんかね、鷹の爪とオリーブオイルって感じやけど、
え、どうやって作るの
って感じじゃない。
あれはニンニクオイル作らないの。
ニンニクオイルとか、まあ、正直俺もなんか、
うん、
そこでなんか、
まあ、まあ
ノーマル、一応ノーマルなパスタって感じもするけど、
でじゃあちょっとね、じゃペペロンチーノについてと、うん、ペペロンチーノってちなみにあれイタリア料理じゃないの知ってる。
そうなんだ、
うん、あれは、まあ、イタリア料理じゃない、もちろんイタリア人が食べるんだけどあれ、うん、日本でいう卵かけご飯ぐらいの位置なのよあれって。いや、卵かけご飯とはちょっと違うんだけどね、うん、要するに、まあこれ分かんないよ、本当はもう違うかもしれないけど、見やすく違うかもしれないけど、イタリア人とか、
うん、
まあ、パスタ屋さ
ん
がニンニクオイルっていうのを大量に仕込むわけよ、
うん、
でそのニンニクオイルっていうのは、もう本当に冷たい状態のオリーブオイルにニンニク入れて火じわじわじわって入れてって香り移していくっていう。でこの油をいろんなものに使うの。アラビアタにも使うし、ペペロンチーノも使うし、あ、違う、カルボナーラにも使うし、アラビアタにも使うし、まあ、いろんなパスタにも使うの。何でも使えるオイルなの。でパスタ屋さんはそれを作る、仕込むわけで、言うたらペペロンチーノってパスタにそれ絡めるだけの料理なの、
うん、いわゆるまかないみたいな。
そうそう、そういうこと。だから余った出汁でなんかちょっと一品作るみたいな、う
ん、あ、なんかさっき
言った荒崎だ、荒崎みたいなもん
ね。それまかないなんだから、その料理人たち
の。そうそうそう、だからそれぐらいのもんで料理名じゃないのよもはや、 ペペロンチーノって料理名になってなかったの、もともと。それをなんか日本でペペロンチーノとして流行らせたというか、なんかいい感じになったと。
なるほどね。
で、要するにね、ニンニクオイルが作れるかどうかな。
ニンニクオイルって作れるって、だからなんか俺はただニンニクを炒めればどう、いいって感じは違うんですか先生。
炒めない、ニンニクは炒めない。ニンニクを、
俺なんかニンニクカリカリにするの好きなんだけど、
臭くない、ニンニクカリカリするときつくなるの。
ああそうなんだ。
いや分かんない、どの程度分かんないけど、ねえねえ俺もね難しいというか、ね、
だってニンニクってなんか生のままでずっとなんで、正直火通してからのニンニクじゃんってなるよ
あれね。諸説あるというか、俺もね本当に研究中なんだけど、まず最初に潰したニンニクないし輪切りにしたニンニクを、まあ、オイルの中に入れるわけ、でオイルに火を通してくる。でこの時の火の通し方で変わってくるんだけど、このなんていうのかな、冷たい状態からニンニクが火が通るまで、言ったら香りがなんていうのかな、火を通してく間にじわじわじわって温まっていくと、温まっていく過程で香りが出るのよニンニクから、この過程が大事なのよそれを長くすればいいのか、それともそういうことじゃないのか、まあ、ちょっと分かんないんだけど、それじわじわしていくわけ。するとすごい香りが立ってくるんだよ、香りが立ってくるから、で香りが立ってくる季節ニンニクがじゅわーってなってくるんだよ、なってくるから、そこで、俺は正直ニンニク取り出さない。もうなんかちょっと焦がしちゃう、焦がしちゃうというか、もうニンニクが色づいたらパスタ入れちゃう。
俺もそんな感じ。
そう、本当は取った方がいいんだけどね。もうそこで取っちゃう。もうニンニクそれ以上はきつくなるから。で取るともう油が移ってるんだよそこに。油に、ニンニクの香りが移ってるから、まあ、それニンニクオイルの完成だと。でそれがニンニクオイルなんだよ。だ炒めるんじゃないのよ。油にニンニクの香りを移していく作業だよ。
つまりまあ日本でいうまあそのあのお湯を炊いて昆布で出汁を取る。
あそうだね、もうそんなようなもん、そんなでも、水じゃなくて油って感じ。
でも出汁も取りすぎたらいけないから昆布もさっと。
そうまあでも本当にそんな感じ、それをパスタに絡めたらペペロンチーノだよねっていう話、で、まあ、今回おすすめする一品はカルボナーラ。
はい、
よくね、いやカルボナーラちなみにどうやって作る。
いやだから俺前カルボナーラってなんか俺市販のさ、
なるほど、なるほどカルボナーラは作らないと、
もしくはまあちゃんとあのソース缶、缶詰のソース缶を作っやってんの。
俺だからじゃあとりあえず材料は、まあよくある材料は卵黄、本場は卵黄だけで作るらしいカルボナーラ。
ああそうなんだ。
本番は卵黄だけで卵のその香りを生かして作るんだけど、俺はそこに牛乳も使う、卵黄と牛乳とチーズも使う、
なんだろう生クリームを使ってせ、
生クリームは使わないの俺、なんでか高いから。
まあそりゃそうだね。
で生クリームを使うパスタと使わないパスタカルボナーラの違いって、火の通し方に違うと思うんだよ俺は、生クリームパスタとのカルボナーラって混ぜたらいいのよ、とりあえず混ぜて熱したらいいのよ、でも卵黄を使うと卵黄で固めるパスタは火の通し方がすごい難しい。まあ分かると思うけど、あれよ、アイスクリームを作る時のクリーム、あるでしょ、あれ73度になるまで熱するやんか、その要領で熱していかないと固まるわけ、ボロボロになるの、でカルボナーラの作り方としては、まず俺はいつも大体卵黄1個に対して牛乳 100g、
ちゃんとすっげえつくしてるんだね。
あじゃあ俺もマスカに全部ぶっ込むのよ。マスカに卵黄入れてそこに 100g の線に合わせるから、厳密に言えば 100g もっとつくやんだけど、多分別に100で合わせても問題はない。卵黄1個に対して 100g に対してチーズ適量、これ適量。
チーズは何
チーズ、風味俺は風味付けでしか使わない。
何チーズ、粉末の、
もうシュレッドチーズ、なんかあのパンとかに、
あれか、
あの
普通のシュレッドチーズ、
ね、そうパンとかに、ね、やるやつに塩コショウ、まあ、これはあとでも調味できるんですね、入れて混ぜとく。で、パスタが茹で上がったら別のフライパンに、フライパンだなこれは、フライパンにそのアパレイユなんだけど入れて、あ違うわ、ごめん、 パスタ茹で上がります、うん、その液体作ります、うん、フライパンにオリーブオイル敷いて、うん、まあまあニンニクオイル作るんだったら作ってもよし、うん、でベーコンを炒めます俺は、うん、俺は最初にベーコンを炒めます。でベーコンがカリカリに炒まったら一回火を止めて、でそこにちょっとだけパスタ茹で汁入れるの俺は、
うん、
パスタの茹で汁入れてちょっと温度を下げつつ、その油を水と仲良くさせることで、うん、パスタと仲良くしやすく、うん、乳化されるわけよ、うん、で液体入れてパスタ入れて、うん、ゆっくり、まあ、中弱火ぐらいで火にかける、
うん、
でパスタを混ぜながらこうやって液体一緒に混ぜてると、うん、だんだん最初シャワシャワだったのが、うん、パスタに絡んでくる、
うん、
それで出来上がる。それだけ、これがカルボナーラ、
早いね
中村流カルボナーラ、
もう
早いでしょ、
早い、ね、
ただそれだけ作って混ぜるだけ。
そうね、
その代わりその時の火加減が重要、注意はある、
うん、
っていうのは
カルボナーラ、あんま貧乏飯なのかって思うぐらい本格的やね。
そうかな、でも使ってんの牛乳卵を、
まあまあそうですよね、
最悪あれだね、オリーブオイルないで、
まあまあそうやね、オリーブ、
最悪オリーブオイル、
いや最近俺ずっと油系全部オリーブオイルなんだ。
リッチャーね、
いやオリーブオイル、
えオリーブオイル、ちなみに何があってモスコの、エキストラバージン、
いやあでもな俺もエキストラバージンオイル使って、
あれさでもね、あれもねちょっといろいろあるし、ピュアオリーブオイル使った方がいいらしい、熱する料理は、なんかねエキストラバージンで熱するとダメなんだって、
ダメってのは
俺よく分かんないんだよ、うん、エクストラバージンは生で使うとこになって、うん、で熱するんだったらピュアオリーブの方がいいみたいな、なんだろうね、
なんだろうね、まあいいやそこ、
うん、ちなみにエキストラバージンとピュアオリーブの違いとかある、
正直分かんない、
では1回目かどうか、
ああ
ごま油、ごま油、ごま、なんか何でもそうだけどさ、ギュッて絞って出てくる油と最後こし取る油あるやん、それ最初の牛がエキストラバージンらしい、
なるほど、ね、
その後のもうなんか無理して絞り取るのはピュアオリーブなんで、だから一番綺麗らしい、綺麗というか純粋なので、まあまあまあ、まあ、中村シェフのピンボー飯大体こんなもんかな、
ありがとうございました、今度やってみます、
そう、うん、パスタ、いや何がポイントかというと火加減です、
うん、パスタは俺も結構作ると思うけど、
ああ、
うん、
パスタ何作る、
まあ、俺なんかトマト缶、
まあ、そうそうトマト缶で、
トマト缶買ってね、もうあれで、う
ん、俺も最近憧れトマト缶1個入ってるわ、
なんかトマト缶あったら、ね、パスタでもいいし、
な
んかス
ープも確かにそうかも
作れるし、うん、なんか何かと便利なんだよね、うん、保存効くしさ、
はい、
うん、
いやまあ和風パスタ A ももし気になる人
は、和風パスタ A はちょっと一緒やめとく、
うん、何、
うん、
和風パスタ B 美味しかった、ほんと美味しかったよ、
和風パスタ俺全部洋風やね、うん、
で和風パスタのポイントは、まあ、最初の A を作った時はバターがいっぱい余ってたのよ、
すごいね、
クッキーが作りたくて、
ああ
クッキーが作りたくてバターが余ってたから、うん、バター使って何かやろうぜって話になって、でバターとキノコ炒めて、
うん、
その時もやしも入ったかな、
うん、どうでもいいけどパスタにキノコの組み合わせって最高なんだよ、
うん、パスタにキノコにバター最強だから、
最強だよね、
最強だ、
これなら醤油あればもう、
そうそう醤油なんだよ、そこで醤油なんだよね、
最高なんだよ、
でもう例によって、まあ、醤油と加えて水加えるの、
うん、
でスープパスタっぽくして、
うん、
でやっぱ胡椒だよね、
うん、
まあ、それだけなんだけど、
うん、胡椒なるべくミルで引いた方がうまいんだよね、
ああ俺今このアラビキブラックペッパー、
いや俺もまあアラビ、俺は
S&B のアラビキブラック
ペッパー、俺ギャバンのブラックペッパー
ギャバン、
だやっぱり、
ね、ラーメン屋にかけるやつ
だ、そうだね、やっぱりね引いた方がいいんだよね、
まあね、
うん、パスタとか
ね、うん、確かにね、いやいやパスタね、スタ第2弾パスタですよ、
はい、
まあね、でね、まあよくさ一人暮らしのものでさ、俺もね最近できるやつやん、使い回しというか、まあまあカルボナーラ作るとするやん、
うん、
牛乳卵、うん、チーズカルボナーラのためだけに買って、
うん、
あとどうすんのみたいな、
ああどうすんの、
俺結構ねシュレッドチーズは 加える。
チーズはだって冷凍すればいい話だしね。
あ、そうそう、そう
冷凍し
ても、でもね、あんま冷凍しとくと臭くなるよ。
まあ知ってるよ、冷凍臭くなるよ、それは知ってるけど、うん、まあ冷凍効くし、それ結構持つしさ、あれチーズは、うん、シュレッドチーズ持つし、結構冷蔵でも。
そうだ、もう一品じゃん。
なんですか。
いや、これはね、偶然の産物なんだ
よ。破壊からの想像。
何破壊からの想像。そんなんじゃないけど。
そんなんじゃない。
いや、うちの実家からラフテーのパックが届いたの。
ラフテ
ー？ラフテーっていうあの沖縄の角煮だよ。
ああ、はい。
沖縄の角煮。いや、言うたら角煮、角煮もね、実はそんなに手間かかんないんだよ。待ってるだけだから。
うん、まあね。
うん、あの、本当に、なんだっけ、あれ、醤油とみりん、なんか、それとりあえず材料と長ネギと一緒に、豚バラブロック入れて煮込んどいたらできるから、うん、でその角煮ご飯炊きます、うん、角煮作ります、角煮をご飯に乗っけて、うん、胡椒チーズ塩、これ最強、めちゃくちゃうまいから、
ね、チーズね、
うん、もうチーズ一気に減る。困ったらもう、うん、もう角煮作ってもらって、うん、余ったチーズはそれで作ってもらって、まあ、牛乳は飲んだらいいし、
牛乳さえ飲んだらいいし、
うん、牛乳はね正直ね、まあまあまあまあ、まあ、ここだけの話、賞味期限切れても熱すればいける。
まあね、
うん、カルボナーラとかそういう材料に使う分には全然か、あの大丈夫。まあさすがに一月超えたら分かんないけどね、分かんない、それは作ってもないけど分かんないけど、まあ、とりあえずこんな感じで使い回しの仕方もいろいろあるので、うん、
はい、
はい、ということでですね、ちなみにカルボナーラの、まあそしたら原価が大体いくらぐらいかな、ね、パスタがね最近俺ねキロ 250g 250円、うん、激安パスタ買ってるから、
うん、で俺どちらかというとさ、ゆで時俺細い方が好き、ゆで時間が少ないから、
おお、うん、そうかな、俺あ細い、細いの分かる、なんか細いのって思ったより細いよね、
うん、あでもね、あんま細すぎるとね食べてる感ないんだよね。
ああ、なんかそうめんみたいな細さだよね。そうそうそうそう、あれスープパスタにめっちゃちょうどいいけどね、うんう
ん、まあ、そうだね、
うん、あとベーコンもね、
あベーコン俺すごい買ってる、
安いんで、
安いし
業務スーパーの1キロ980円とか買ってる、うん、
このブロックに挑戦しようかなと思うと厚切りベーコン、
厚切りベーコンパンにね溶けて、久しぶりにちゃんとした朝飯を食おうと、う
ん、でもベーコンはね本当最強なんだよ、てかベーコンはね、うん、マジでうまいんだよね、あれなんかしら、
ただベーコンを毎日食ってると体壊すらしい
な。あそうなの、
うん、
なんであ
れね、なんだっけな、まあ、とりあえずあの状態にすんのにいろいろ使ってるみたいなのは聞いたことある。
えでも要はでも燻製にして、
そう、なんかね、その燻製にするときのこの状態の変化が、ああ取りすぎると悪いみたいな書いてあるけど、
そう、ね、
なんかね、そういうの大体読んでいくとね、結局なんだってそうでしょってなってくるんだよね。
ソーセージとかも
そう、なんだってなんでもそうでしょみたいな、なんだって取りすぎはそうなるよみたいな、
う
ん、
そうそう、
まあまあなるんだ
よ、まあ、なんか保存料とか、なんか使っ、まあ、まあそれはメーカーにもよるけど、
そうそう、確かなんかそんな感じだったんだよね、うん、ベーコン、ベーコンねうまいよね、うん、もう火通すだけで化けるからね、
うん、化けるよ本当。
まあまあそれと、そうだね、あとね俺もう最近は全然で、今度はもうなんかスープ系を調整しようかなと思ってる、うん、あんま俺スープないのよ、一品物ばっかで
俺、うん、スープ系っていうよりかは例えば、うん、あれはよく作るよ、あのこうなんかあの洋風のシチュー、なんか味噌、普通に材料、なんかじゃがいもとか、うん、
ビッシュワーズ、
ビッシュワーズじゃない、
コンス
コンソメとか、
ポタージュ、
ポタージュじゃない、あれ名前が出てこない、いわゆるあの普通のスープで、スープっていうかあのいわゆるあの味のない、味がついてない、なんかあのカレーみたいな、カレーっていうかスープ状の、
でも大体出したぞ俺、スープ状の
あれよくあれ、もう普通に材料あのなんかソーセージとかベーコンと
玉ねぎ、ポトフで、
ポトフ、そうポトフ、うん、ポタージュ、ポトフ、そう、うん、ポトフは結構冬場作るね。
あ、ポトフは作るんですよ。
え、まずじゃがいも、
はい、
ま、野菜はまあ何でもいいと思うね。じゃがいもと、うん、ま、俺はソーセージが一番好きだね、うん、かもしくは厚切りのベーコン、うん、肉はそれだけに、とあと人参、玉ねぎ、
うん、
をちょっと炒める。俺最初
お
カレー風ちょっと炒める、うん、炒めるかレンチンで蒸すかと、であとはもう水入れて、うん、あのブイヨンポンポンって入れて、うん、胡椒塩、
なんかブイヨン使うの、
ブイヨンで、
ブイヨンって何、
ブイヨンじゃなかった、
コンソメ、
コンソメ、
あ、キューブのコンソメ、
キューブのコンソメ、
あ、だからブイヨン買ってんだんだ
ブイヨンじゃねえコンソメ、
コンソメね、
入れて終わり。
あれコンソメだけで味付けできる、
全然できる、
まあまあソーセージ入ってるからな、
うん、逆にでもねベーコンとかね最初に炒めとくと、
うん、
いい味出してて、
そうだよね、うん、あれがねうまみになるからね、うん、ポトフ楽だよね、
楽だよ、
うん、ご飯にも合うしね正直、そうそうそう、
ポトフはねパンにも合うしさ、
あ、パンにも合うし、そう、そうだな、
ポトフは最強、
ポトフいいかもしれない、
冬場はそれぜひやってください。
はい、コンソメだったら持つし、
持つ、
めっちゃ持つ、使えるし、
うん、
いやいいね、はい、はい、っていう感じです。
お腹空いてきたな。
あ、飯食ってないの？
いや、食ったけど、夕方ぐらいも食ったの。
うん、はいはい。ということで、まあまあ冬はこんな感じだよ。だいたい中村は冬眠してるから。
はい。
もう冬眠してるから、もう完全に今冬眠して
る。バイクの話に戻るけどさ、強制的に。いや、
強
制的に。XJR、まあ、12月の頭ぐらいに納車したんだけど、
はい、
まあ、それまで俺もうずっと XJR しか当たらなくて、他の今バイク業界がどうなってるかとか全然興味なくて、新型のバイクがどうたらこうたらとかって全然興味なくて、うん、次パソコンカタカタって開いたら、うん、てかバイク屋さんに行って雑誌見たら、川崎で、ね、新型のネイキッドでさ、まあ、多分なんか他のポッドキャストとか聞いたらなんか言ってるかもしれないけど、うん、Z900RS
って、ね、なんかねチラッと見た、
そうそう、チラッと見てて、あの、まあ、いわゆる Z2 かな、 Z1 を、あ、昔の Z1 あるやん、
うん、
Z1、
うん、
まあ、正式名称は言うとな、まあ、忘れたけど、うん、まあ、今 Z1 って言ったらもうみんな分かるよね、うん、Z2Z1 って言ったらよくあれを、うん、なんていうかもうモチーフにしてデザインを、うん、まあ、まあ、もともと、まあ、川崎の Z900 っていうなんかストリートファイターの、うん、最近のバイクであって、うん、そのエンジンで外装をちょっとあのその Z1 に見せたやつで、あ、こんなんで出てたんだみたいな、うん、なんかもうちょっと俺これ知ってたらなんかこっちにしてもよかったなって一瞬思った。
ちなみにさ、
うん、
最近出てるバイクって、うん、もうでもそうか、 XJR でももうスピード制限なんのか、
うん、
どうなの、
何がスピード系、
制限系、
制限系、だって国内仕様のはやぶさが出てるやん、
うん、
あれ300キロ出るんだよ、国内仕様で300キロだよ、
それ OK、 あれって何、あのメーカーのあれな、
自主規制の、
自主規制な、
まあ、俺もちょっと詳しいこと分かんないけど、
自主規制っていうか、
うん、でも うん、でもほとんどあのメガスポーツ系のバイクって逆輸入車やん、
うん、
輸入車、逆輸入って書いてあるから、うん、ほとんど全部ああいう、うん、あのハヤブサとかジジアルとか、うん、でもなんか鈴木のハヤブサだけはなんか知らないけど国内仕様で、うん、なんか普通に100、200馬力ぐらいある、
お、
うん、他の例えば国内仕様の SS とかだったら例えばもうあのリミッターかかってるから、
うん、
まあ、180キロリミッターみたいなのついてる、
うん、十分だけど、
うん、まあ、十分だけどな、それまで、
うん、いやなんかそう今車がそうじゃん、
うん、
何でもブレーキアシストつくとかさ、うん、ハンドルアシストつくとかさ、まあ、もちろん車庫入れの時は後ろにカメラもついてるだろうし、うん、鏡なんか絶対ついたら当たり前だし、でなんだっけな、今、クラッチ、
うん、
円盤状みたいな、俺見たことないんだよ、
うん、
噂で聞いてる、なんか円盤状らしい最近のクラッチは、で
てか多分今の人なんかね、今の多分若い子供人たちになんかそういうの言ったことある、クラッチって何ってなりそうだね、
あ、
うん、まあ教習所で習うと思うけどね、
そうか、あ、そうだ、クラッチじゃねえじゃん、シフトレバーじゃん、
シフトレバー、
そうだな、クラッチだってねえわ、
うん、
多分レンチンとか、
シフトレバーってだって今ほとんどあれやろ、あの、うん、ハンドルのところについてるやつ、
そ それ何する、レーサーのやつ。
そうレーサーの
やつそうなの今、そうなの、
うん、そうじゃないってか、うん、いやそうだそんな今シフトレバーそんなこのサイドにガタガタとかそんなやつ、
うん、ね、ないだろうね、
絶対ないだ
ろう。
D イニシャル D やってる人たちぐらい
だ。 D だもん、ドライブだ、
ドライブだもん、
ドライブ、ギアドライブ、
あその D に、俺もイニシャル D の D かと思
った。 D の D ではないけどドライブだもんね、
うん、
まあそう、あでそれじゃあさ、ちょっと今、まあ、一個ね、うん、ポッと思いついたのが、マニュアルの利点メリットって何ですかって言われたら、うん、面白い以外に何かある、
うん、
だよね面白いをもう封じられてしまった。
もうない、面白い
ないよね
見苦しく感じるよね、なんかもうマニュアルの利点って本当なんだろう、
面白い以外ねえかなと思ってさ。
でも例えばやけど、トラックあどうなんだろうな、
なんか一個あんのは、そう面白い以外、その操作性、自分で操作してる感を感じる以外の、
そういう以外、ちゃんとなんか論、ちゃんとなんか証明できる、なんか
なんかないかなと思っててさ、
うん、ないな、
ないよな、
うん、
今のところないよな、今のところないんだけど、
うん、
なんかね、俺はね思うのはね、坂道とかは絶対にマニュアルは楽、
あそうやね、
楽、あの操作性に関連してくるけど、うん、単純に俺は楽、うん、エンジンブレーキの感覚がすごい分かりづらい、オートマは、
うん、そうやな、うん、あでもバイクはやっぱり、うん、マニュアルの方がそれはいいっていうのはなんか分かるよね。
ああ
でもまあバイクは趣味だから
な、オートマも乗らないから全然分かんない、うん、いや
バイクは
そうだな、バイクこそ面白いかもんだ、
そうそうそう、バイクはそれ面白いから、
面白いもんだからさ、
そうそうそう、ね、
オートマ乗っちゃったら何する、乗ってん
のバイクする、
車乗れよってなっちゃう
って なるのかな、スクーターじゃんってなるから、バイクはそれ、うん、面白いから、
まあでもそう、車はそう、正直俺坂道、そうだな、坂道発進とか、いや坂道下り坂の時にまあエンジンブレーキが使いやすいっていうのはあるわ、うん、
まあ、車にだったら、例えばバイクとかだったら、例えば、うん、バイクって大型とかやったら、
うん、
レースからほとんどあれ影響受けてるんだ、 SS とかだったら、はい、だったらもうほとんどもうマニュアルだよねっていう、うん、なるよね。例えばスーパースポーツの R、 もうスーパースポーツのバイクしかハヤブサとか、うん、カールのついたやつだったら、うん、
なるほどね。
あでも最近のやつは、うん、なんかもう普通の車みたいにオートマにもできるし、うん、ミッションにもできるような感じのシステムついてる、そんなのついてるんだよね。
へ
ー、なんか自分でなんか
操作して、
うん、
え、その場合どうなん、免許は、
え、
AT 免許の人は乗れんのそれ。
あいやそれだって
あ
バイクは関係ないじゃん。
あそうか、バイクはそうか、
バイクは関係ないじゃん。
そうかそうか、バイクはそうか、うん、排気量だからな、
うん、
あなるほどね、うん、そうかそうか、だから車でそれできないのか。
それできない
だよね、
うん、
いやどうよ最近。
何
あれは、
あれって
俺がお前にあげたやつ、
あげたやつなんかもらったっけお前に。
10月4日にあげたよ。
あげたね。
10月4日じゃなかったかもしれないけど、
うん、あの 春元翔平のエッセイ集
エッセイ集
いやね、あれ
バーボンの句があったから
、うん、あ俺一個だけすぐ好きな話があった。
おうおう、俺多分そこまで言ってないかもしれない。
俺好きな話があった、なんか交差点で止まってたら制服を着た高校生ぐらいの3人組に声かけられて、バイクの後ろに乗せてくださいって言われるっていう話があって、でなんかで最初その人はそれじゃあ俺は断ったって言って、後ろのやつに乗っけてやんなって言ったら、後ろの人はなんかアメリカンのバイクで、でもなんかそれじゃダメなんですって言って、その高校生たちが行ったなんかほったらかして、でもなんかそれだんだん噂になって、ずっとこの交差点なんか制服を着た高校生たちがバイクに乗っけてくださいっていう、なんかそういうなって、最終的になんかいろいろその人はなんか断り続けてきたけど、なんかどっかで待ち伏せされてヘルメットとか持ってなんか乗っけてくださいっていうの頼まれた、なんかそういう感じのお 話があって、あいいなと思った。はい終わり
はい
終わり。
いや俺さバーボンで思い出したけど、この前やっとバーボン2種類飲み比べしてたの。
へ
え、お酒飲みに行って、
うん、バーで、
で俺が読んだのがなんとかグレイス、グレイスっていう神父さんがなんか作ったお酒、うん、バーボン、これがねウイスキーっていう綴りが違うんだよ、うん、もう一個はねあれメイカーズマークっていうこれ結構有名なこのメイカーズマークとなんとかグライス、なんとかもう本当になんとかグライス
だけど酔ってんだな
そう飲み比べしてて、で最初の方はあたりはカエルにバーボン飲ませる話、
うん、
バーボンってどういう存在なんだろうって、うん、もう俺よく知らなかったからさ、うん、あれらしいね、バーボンっていうのはアメリカの西部とかで最初は流行ってて、うん、でアメリカのお酒なんだよバーボン、
うん、
でトウモロコシ原料で、うん、でまあ新まあちょっとだけ大麦使ってるのよ、
うん、
でなんかね大麦の割合から、あそうライ麦だ、ライ麦が入ってるかどうかなんだけど、うん、ライ麦が入ってる方すごい下がビリビリするのよ、雑味というかもうすごいビリビリするのよ、
うん、
で使ってない方もまあまあ来るのよ、ぐーって来るのよ、
うん、
で俺いつもスコッチウイスキー飲んでんのよ、
うん、
名前は思い出せないけどスコッチウイスキー飲んで、うん、スコッチウイスキーで結構香りが強いの
なんだけど、どうやって飲んでるんですか、ストレート
ロック、
もう
全部ロックで飲んでるんだけど、うん、で、そのバーボンのなんとかグライスって方はスコットランドから来た、あ違うアイルランドから来たお酒なのって、うん、アイルランドの人がアメリカに来てアメリカでそのアイルランドの製法で、まあトウモロコシとライ麦と、大麦使って作ったのがこれだと、その神父さんが、ね、作ってる、でもう一個はスコットランドから来てるって、でスコットランドから来てアメリカに持ち込んで作ってる、で俺がいつも飲んでるのはシングルモルトって言って、うん、スコッチウイスキー、大麦だけで作ってるの、大麦だけで作
ってるの、
マッコイってシングルモルト
の、え、じゃあ、ま、え、シングルモルトってなんか、うん、何だっけ、
はい、
え、あれお前知らんからシングルモルト、まあいいやそこはいいや、
お
う
お
う、マッコロンやったっけ、なんかマッコロンのなんか素材が、まあいいや
知らねえ、ライ
ス、なんか今思い出てこない、シングルモルト、
シングルモルトのスコッチウイスキーってのが、うん、あ、だから俺こんなにこのウイスキー好きなんだというか、うん、美味しいに決まってんだよと思った俺、うん、
シングルモルト何言ってた、
バーボンを
シングルモルト
初めて飲んで、でまあまあそうそう、それを思い出してさ、
うん、
バーボンってだからじゃビリビリ来るから西部のね、
うん、
ガンマンたちが飲めよっつって、うん、グイッつって何もないぜみたいなのが粋だみたいなのがバーボンらしいの、ね、でそのバーボンをカエルに飲ましたらしいね、あのまあまあお酒もねそのうち飲めるようになって、お酒の話もね結構ね面白いのあるからね、なんだっけな、まあそんなもんかな、
シングルモルト一箇所の醸造で作られたモルトウイスキー、うん、あれなんか俺の知ってるやつ、あれ、あれな、
マッコリなんじゃない、
マッコリな、
マッコリは乳酸菌やで、
いや違う、マッコリじゃねえな、な俺なんだったかな、まあいいや、
うん、
まあいいや、
はい、まあ、とりあえずそのお酒ね、お酒のことと、うん、まあはい、ご飯のことと、まあ、あとは、あそうだからあれだよね、ツーリングでもし俺が温泉行くとしたら先にニット帽買ったからさ、ニット帽をかぶって行ったらいいよね、はい、
はい、あ待って、俺さっきの、その Z900RS の話についてちょっとしたけど、いや何が嬉しかったっていうのは、ああいう古いバイクの、
うん、
だけどもう今デザインどんどん変わってきてるんじゃないか、もう尖ったやつに、最近のバイクって、
うん、
中でああいうなんかクラシカルな、
うん、
まあ、エンジンこそそれは最新鋭のものやけど、うん、ああいうクラシカルなねデザイン含めてきたら、そらおじさんたちね買っちゃうよね、俺も好きだよああいうの、
おお、うん、なるほどね、
うん、
いやまあそうだな、
じゃあね、でゼファー1100を買うとしたらどうなんだろうね、 なんか Z900RS が出たとしたら、例えば俺結構ゼファーも結構1100、うん、若干候補になんかあったわけよ、そのネイキッドの中で、うん、まあやっぱりじゃあ最終的にじゃあもう水、いろいろ含めて水冷か空冷かとか、まあ油冷もあるけどね、 GS1400 もあるけど、ああでも川崎もいいなとかだったら、まあ、じゃあもう空冷がいいな、どうせネイキッドだったらって空冷で、でもゼファーもいいなって思ってさ、うん、あのデザインもねかっこいいしな、ゼファーもいいなって思ったけど、うん、結構その最近でその Z1000RS ってめっちゃそのやっぱゼファーのデザインともすごい似てるんだけど、 Z1 自体がすごいゼファーと似てるからね、だからあのデザインで、うん、まあ、でも多分ね、もうちょいしたらね、おそらくやけど、多分あの今度は Z900 の他に Z1000 っていうバイクもあるわけよ、
うん、
川崎のネイキッドのストリートファイターの、うん、だそれで多分ねまたZ1000RS とかが多分出てくれると思うから、うん、今度はそれをちょっとZ1000M2 っていうちょっと俺の大好きなバイクがあるわけよ、
うん、
あのとある科学のレールガンでできたあの先輩が乗ってるバイク、
小
森先輩、ね、小森先輩乗ってあれ Z1000M2 って言うんだけど、あのデザインでちょっと Z1000 のエンジンでやってくれないかなって、
ね、
うん、もう XJR 買ったけどね、
XJR は俺が買うか、
うん、いやないけど、まあ出てくれてるだけで出てくれてるだけで俺はなんかちょっと ちょっと嬉しいっていうか、ああ出てるなって思って、うん、
はい、
ついでに Z1000M2 はちょっとゼファーとか Z1 はちょっと丸っこいデザインやけど、
うん、
ちょっと Z1000M2 はちょっとカクカクってした感じって、うん、そのカクカクってしたのが俺大好きなの、
ね、
ちょっと、うん、ゼファーとかもなんかタンク丸い感じで、ちょっとテールとかもちょっと、丸っこい感じで、うん、M2 はカクカクってした感じ、でもどちらかというと ZRX っていうバイクがある、うん、ZRX1100 とかそれ結構引き継いでるんだけど、ZRX1200 ダイエグとかもうめっちゃそっくりなんだけど、
うん
うん、マーク2風にしねちょっとやってほしいなって、うん、どっちにしろね、うん、どんな頑張ってもね、
うんうん、
水冷なんだけどね、昔の Z1 とか、
うん、
全部空冷なんだけど、
はい、
全部水冷に化してんだよね、
あ、なるほどね、
ま
あ、
その中でも俺は XGR の中、うん、だって今思うす現行で販売してる空冷の最大排気量って国産で唯一やもんね、
あ、そうなんだ、
まあアメリカンはあるかもしれんけど、でもネイキッドでは1300直列4気筒やっぱ XGR だよね、
なるほどね、
うん、はい、
いやあれだね、やっぱりもう今話聞いて、あ、なるほどって思うよね、 XJR 選んだ理由でしょ、
うん、
俺そこまで考えてなかったもん、
なん
XJR にした理由、俺だ感覚で聞いてたから、
うんうん、
あ、その国産で最大排気量で直列4気筒の、
うん、
まあまあ空冷だからと、
てかもうね、ない手に入らない、もうないからね、そんなバイク、
なるほどね、あ、そうか、
空冷なんですよ、
うん、
そんな空冷とかね、
うん、
もうそんなもう注意したら多分本当なくなるよ、
なんだっけ、でもさ、あれでしょ、GGR 空冷だっけ、
水冷です
。水冷だよね。そう
だね。
12R が
全部
水
冷。いやもう空冷か水冷かっていうのも一般人で見たらエンジンを見なさいってわけ、
うん。
エンジン見たら、うん、だいたいカウルのついてるバイクっていうのは基本的に水冷なわけよ。うん、空冷のバイクっていうのは基本的にエンジン剥き出しなわけよ。それはわかるよね。空気で冷やしてるから、
う
ん、カウルで隠しちゃダメだってなるからね。で冷やすためになんかエンジンフィンって言って。
うん、
なんかちょっとあの溝みたいなのがすんごい細かい溝みたいなのがあって、うん、それで冷却機能をあの冷やしやすいように溝がついてるわけよ、うん、水冷のエンジンっていうのはもうなんか普通のなんかもういわゆるエンジンって感じなんやけど、うん、空冷のエンジンっていうのは独特なもうすごいでそれがすごい綺麗な美しいっていう、
なん
かいわゆる機械なんか機械みたいな感じ、
うん、あれはなんか前さオーバーヒートするからなんか渋滞中はエンジン止めるっつってんの、
あ、それはだって空冷ってのはさ基本的にも
じゃ空冷何だっけそれ、何が落ちた時だっけ、 VMAX、
あ、 VMAX は水冷だけど VMAX ってのは例えば前と後ろに4つの2つずつエンジンついてるじゃないか、うん、 正直でエンジンフィンファンみたいなのついてるんで、風な水冷でエンジンファンついてるんだけど前しか冷えないんだよね、後ろの方まで冷えないんだよ。で WeWAX って夏場やっぱ渋滞するとすごいオーバーヒートするっていうのが有名なんだよ、だからエンジン切ってる。で XJR にしてはもうファン自体もついてなくて、ついてないから夏場の渋滞はだいぶ、まあでも、まあでも正直、まあ、XJR、まあ、あんまりよろしくはないと思うけど、オーバーヒートはしないと思うけどね、よっぽど渋滞にはまらない限りは。
オーバーヒートしやすいのは空冷なんじゃないの？
それは空冷だ
よ。だよね、うん、でも水冷でもオーバーヒートするの
車種による。
まあそれはそうだけど
車種による。例えば VMAX とかはそんなあれ海外のヤマハがあの、うん、そのこういうバイク作ってくれて頼んで海外のためにヤマハが作ったっていうようなバイクだから、だから例えばアメリカとかやったらその渋滞みたいにしないじゃん、絶対アウトバーみたいな、
ああ
いうとこで、その日本用に作られてないんだよ。
ああそうか、そう
だから立地が合ってないんだよ、日本みたいに。そう向こうに合わせて作ってるから、渋滞する前提とかで作ってないから。逆に日本のバイク、日本国内仕様で作るバイクっていうのはすごい、そのまあ日本で走る前提のバイクっていうのがよくあるじゃないか。
そうね、うん、確かに。まあまあそうで考えるとやっぱりまあそうだな、あだから日本のバイクというか、まあまあアメリカもそうかもしれないけど、オフロードとかアドベンチャー系が流行ってるのってそういうことかもね。
海外
どっちかっつうと、いや日本でどっちかっつうと日本走るんだったらそっちの方が適してるかもしれないね。
いやまあ日本は、うん、だからまあどちらか日本は結構小型排気量に結構力入れてるんだけど、
そこジェベルとかだって、
うんね、
うん、走りやすいもん、
うん、大体大型ってのは大体逆輸入やもん基本的に、うんうん、
はい。いやまあそんな感じだね、いい時間だから、まあまあそろそろエンディングに差しかかる頃だね。
もしかしたら今年最後のラジオになるかもしれないしね。
もしかしてっていうかもうなるだろう、
うん、
もう一回あるか、うん、だって俺だってもうあれさて31日には家帰るんで。
ああ31日お前もう家いないんだ。
多分夜帰る。
バス
多分、
うん、どうしようかな
今日取る、
じゃあ俺ジェベルで下道で長野行こうか。
まあ、それでもいいかもしれないけど、うん、多分後日死体で発見されると。
ああマジもう今長野ってどうなの、なんかもう立ち入り禁止
無理になっちゃう。
もう立ち入り禁止かな、
うん、
バイクで来たらなんかもう、あこいつも
12月か、1月はもう危ないやろ。だって標高 1000m ですよ。
まあそうね、
うん、
京都でこれだからな、
うん、標高 1000m
です。いやでもいいな、なんか長野みたいなところ、うん、まあいいや、俺はまあ、まあ、京都でゆっくりと。
アテネがこの前なんか言ってたな、
なんで
バイクにスタッドレスタイヤがないのは冬に走んだってことなんだよな。
まあ、そうだよそうだよそうだよ。でも郵便局の人たちはあのちゃんと
あれカブじゃねえか、
カブつけて
バイクじゃねえ化け物だよあれ
バイクじゃねえ化け物、
乗ってるやつらも化け物だよあれ。
まあプロだからね、
うん、
いや俺はもうあの人でプロのライダーと思ってるから。
そう、もう元母親とか凍ったもう急斜面走って登るからね、
プロのライダーだよ、うん多分ね、もうライセンスがてか、うん、
生まれたての小鹿みたいになってる株魚を持ってる途中でツルツルツルツルツルするからさ
いやすげえなと思う、なんかもう郵便局員たちもあの株のすごい、うん、すごいと思うよね。もう本当あの人たちはプロのライダーだと思うよ、
うん、もうあれすごい、もう無理だわ、うん、まあね、まだかんだら1時間持つよね、うん、料理の話挟んだらね、 はい、じゃあこんな感じだね。いやもうあれだね。
ん？
最近俺、最近というかまたコーヒー豆を買って、
うん、ああこの時期になるとなホットのコーヒーうまいんだよな。
もう買おうか。あもうあとちょっと飲む。
お
う、明日、うん、明日出勤か。でも、
うん、
まあもうコーヒーいっぱい飲むぐらい全然時間ぐらいあるだろう、うん、15分ぐらい飲める、うん、モカモカ、
うん、もう今から帰る気満々やったけどね。
おもう一杯ぐらい飲んで、
うん、
帰ってけよ。まあまあ、
はい、
こんな感じで。
まあね、今年いっぱいもう終わりか、終わりかっていうか、
うん
うん、まあもう、うん、だ多分今年で終わりだよね。まあ、次会う時は明けましておめでとうだよね
多分ね、
うん。
だからもう今すでに良いお年をぐらいの、
じゃあ良いお年をでいいんじゃねえか。
感じだよね、うん、来年か。来年は来年で会う日もあるかってぐらいね。
まあそう
やな。あ、まあいえ、まあまあそれはそれはまたちょっと、うん、また今度いろいろ聞こうか、はい。
とりあえず XJR 納車されたぜっていうね
いうことと、まあ冬はこんな感じで、
はい、
バイクじゃないけどね、
うん、
でもそうなんだよ、夏のさバイクに乗ってたら分かるような感動みたいなのがさ、まああるやん、
うん、
で、まあ、結局最近こういう風に気づいたみたいな、ああいう風に気づいたみたいなのがやっぱ夏だからこそ出てくるんだよね、ああいう感動は。
まあね。
で最近ね思うんだよ俺、
うん、あいいクリスマスをな、うん、
俺クリスマスはいや毎年忙しいから、
うん、俺もクリスマスは監禁されてる
毎年忙しい、
監禁されてるから、うんうん、
クリスマスとバレて
恋人はサンタクロースっていう歌があってね、
うん
うん、あ、いや何でも
お前の年代でもないです
ね。まあそうやな
、はい、
背の高いサンタクロースやったっけ。
そうそう、
はい、
いやもう知らないね。
はい、
じゃあ、
はい、じゃあな。